はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、いわゆるオウム真理教解散命令事件ですね、これを素材にしています。で、問題文の末尾のところで、市地裁が解散命令を下す場合の憲法上の問題点について論じなさいというわけなんですけども、ですね、オウム真理教解散命令事件の最高裁判例は、これね、実は法令権の問題と適用意見の問題、ちゃんと分けてないんですよね。混然一体として論じています。まあ、おそらく中心は適用意見の問題なんじゃないかと思うんですけどね。宗教法人法については当然に合憲性肯定した上で、その上でですね、適用レベルをね、論じてるんじゃないかと思われるんですけれども、ただ、混然と一体として論じてるので、どっちのね、話なのかってよくわからないんですよね。ただ、まあ、答案ではですね、当然混然一体として論じるっていうのはあんまりよろしくないかなと思いますので、なので、ここはですね、やはり分けて論じた方がいいんじゃないかと思います。法令レベルと適用レベルですよね。なので、この宗教法人法の81条の合憲性の問題と、あとそれから本件のその、市地裁が解散命令を下すということですね。それの合憲性、これまあ2つね、分けて考えるといいんじゃないかと思いますね。さて、で、いずれにしてもまずですね、誰のどういう人権が制約されているのかっていうのを特定していかなければいけませんので、まずそこから入りましょうね。で、これなかなか難しい問題なんですね。この解散命令を下すと法人格が失われるわけですから、だからまあパッと見ね、これはいわゆる宗教的結社の自由の問題っていうふうに、そういうふうになりそうなんだけれども、一般にはそうじゃないと言われています。どうしたのかっていうことですけども、別に、当該団体そのものを存続させるということ自体はね、別にそれは法的に禁じられてるわけじゃないから、だから法人格が失われた後も、その団体としての活動っていうものをね、存続させればいいわけですから、だから宗教的結社の自由をね、直ちに害するわけではないという、そういうふうな言われ方がされるんですよね。はい。もちろんそのね、その団体としての活動そのものをやめなさいってことになればですね、宗教的結社の自由をね、侵害するってことになるんでしょうけども、この事案のですね、この解散命令はそうではないということになるわけですね。で、じゃあ何の問題なのかっていうと、一般には信者の宗教的行為の自由の問題だと言われている。で、もちろんですね、信者の宗教的行為をやめなさいというふうに、そういうふうにね、言ってるわけではありません。ただ単に法人格を失わせるだけですからね。だけど、これですね、問題文に書きましたけれども、問題文のですね、下から2段落目ですかね。宗教法人の解散命令を確定すると、宗教法人が解散して法人格が失われるだけじゃなくて、清算手続きが行われて、当該宗教法人に帰属する財産で信者が宗教上の行為のように供したもの、これも処分の対象になっちゃうってわけなんですよね。だからその意味で言うならば間接的にですね、制約が生じるんじゃないかっていう、そういうことなんですよね。信者の宗教的行為を直ちに禁ずるわけじゃないんだけれども、そういったその財産が処分されるということによって、まあ言うならばそのね、宗教的な行為ってもやりにくくなる、信仰活動ってもやりにくくなるっていう、そういう面があるわけですよね。はい。で、そこで間接的な制約になるんじゃないかと。まあこれが判例の見方だということですよね。まあ厳密に言うと判例は間接的で、そして事実上の制約になるんだっていうね、そういうふうな言い方をしてるんですけどね。はい。いいですかね。まずその点、しっかり特定できるようにしておいてください。まあ、ここはね、もう頭の使い方として覚えておいた方がいいですよね。誰のどういう人権が問題になっているのかっていうのはね、まず誰のね、どういう自由が制約されているのかというのを特定した上で、その自由っていうのは憲法のね、何条でどういうふうに保護されているのか、あとはそれに対してどういう制約が加われているのかっていうね、そのあたりはもうね、パッパッパッとこう思いつくように練習していってほしいなっていうふうに思いますよね。はい。さて、で、まだ論点があります。今回問題になっているのは、この A に対する解散命令ですよね。宗教団体の A の法人格を失わせるということでね。で、たださっきも言ったように問題になるのは、これは信者の宗教的行為の自由なわけです。つまりこれは、その A がですね、信者の宗教的行為の自由を援用するっていう格好になるわけですから、いわゆる第三者の権利主張的格の問題というのが出てくるわけなんですよね。で、この点に関してですね、素材判例のこのオウム真理教解散命令事件の原審はこの点について触れていたんですけれども、最高裁は何も言ってないんですよね。ただ、まあ、おそらくですね、主張的格は認めてるんじゃないか、案に認めてるんじゃないかと思われますね。そうじゃないと、そもそもですね、その憲法問題生じないってことにもなりかねないですからね。だけど、判例は憲法問題として論じていますので、なので最高裁もですね、おそらくそれは認めてるんだろうと、ね、明確にその論点化してるわけではありませんけどね、認めてるんだろうと思われますね。まあ、認めて、全然構わないと思いますね。その宗教団体っていうものはまさにですね、その信者の集合体なわけですからね。だとすれば、その信者とね、まあ密接不可分の関係にあると、一体の関係にあるっていうふうに言うことはできるでしょうからね。はい。十分、主張的格を認められるんじゃないかというふうに思います。いいですかね。で、次に問題になるのは、どういう合憲性判定基準を使うのかですよね。で、この点に関して判例はですね、比較的厳格な審査基準を使ったんじゃないかというふうに言われていますね。で、判例はまず信教のね、自由の重要性というものを強調していますし、あとはですね、慎重に吟味しなければいけないっていうね、そういう言葉も使っているんですよね。 なのでそのあたりからすると比較的厳格な審査基準を使ったんじゃないかと、まあ、あくまでね判例は比較考慮論によってますからね、そのいわゆる学説が言うところの厳格な審査基準をね使っているってわけじゃないんだけども、比較的審査密度の高い審査をやったんじゃないかというふうに言われていますね。はい。でまた後からね答案見ながら説明したいなと思いますけれども、さっきの間接的な制約とか事実上の制約とかっていう話を審査基準を導くレベルで書くのか、それとも当てはめの中で書くのかと、ここはなかなか悩ましい問題なんですよね。で判例はですね、これは当てはめの中でやるっていうね、そういうふうな姿勢を見せています。間接的で、その事実上の制約にとどまるんだというのは当てはめの中で出てくるんですよね。これちなみに猿払事件なんかでもそうですよね。いわゆるその間接的付随的制約論というものは基準を導く段階じゃなくて当てはめの中で出てきますからね。ただおそらく学説の一般的な理解としてはそれは基準を導くっていうねレベルで出すと思いますので、ちょっと悩ましいんですよねここね。まあどちらでもいいんじゃないかと。判例がねそうやって当てはめの中でその間接的な制約だとか事実上の制約だっていうふうに言っていますから、別にそれでも構わないとは思うんですけどね。はい。ただまあちょっとねその学説のように間接的な制約だとかね事実上の制約だっていう話になってしまうと厳格な審査基準は取りにくいかなというね、そんな感じはしますけどね。はい。で、当てはめのレベルはですね、これはまあね、そのオウム真理教解散命令事件のまあその素材判例のですね最高裁判例に乗っていただければいいんだけれども、ただ法令権とね適用意見の話は分けた方がいいですから、だからこのね、半分ちょっと載せときましたけれども、法令権に、ね、使う事情と適用意見に使う事情というものね、まあ一般的抽象的な事情というものは法令権に使って、個別具体的なね、このまあ A であるとか B であるとか、まあそれに関する事情というものはですね、適用意見の中で使っていけばいいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、合憲性はね、当然肯定ということになるとは思いますけどね。で、あと、適用レベルでですね、ちょっと問題になるのがですね、今回の事案もそうだし、オウム真理教のね、まあ、実際の事案もそうですけれども、その A の代表 B と、その指示を受けた A の多数の幹部がですね、それは信者を使って、まあ、そのね、毒ガスであるサリンを生成したっていうことなんですよね。まあ、生成する契約を立てたということなんですよね。で、そうなってくるとですね、その、言うならばその一部の者が違法行為やってるって状況なんだけれども、それでその団体自身がですね、そういう違法行為やってるっていうのとどうしていいんだろうかっていう問題が生じるんですね。で、最高裁はこの点について何も触れてないんですけれども、一審決定がですね、この点について触れてましてね、まあそれは肯定されるということになりますよね。まあそれはそうかなと思いますね。その代表だったりとか、あるいはその幹部っていうことはね、それがまあ違法行為やってるわけですからね。まあもちろんね、その宗教団体の構成員っていうものも、その手足となって働いているわけですから、まあそうなったらね、その宗教団体自身がそういう方向をやったっていうことを同視して構わないという、そういうことはね、まあ比較的素直に受けられるのかなとは思うんですよね。まあこれは実認定の問題なのかなというところもありますけれどもね。はい。一応そのあたりもね、答案上は書いた方がいいんじゃないかと思いますね。だからまあ、オウム真理教解散命令事件って、まあ、半分のところにね、出てくるところはみんな知ってるのかなとは思うんですけれども、その半分のところに出てこない部分、例えばその主張的確の問題であるとか、今言ったようなね、一部の者がその行為をしたっていう時に、その時にですね、その団体自身の行為をどう視していいのかっていうね、そういう問題もあったりしますので、答案書くときはちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思います。いいですかね。じゃあ、回答を見ていきましょう。で、まず、法令権のね、問題ですけど、宗教法人法の81条1項1号と、それから2号ですね。まあ、2号前段ですけれども、これが合憲なんだろうかっていう話ですよね。で、まず、誰のどういう自由がね、どういうふうに制約されているのかということを特定していかなければいけないわけですけれども、先ほど言いましたね、宗教的結社の自由の問題ではないよということですよね。で一方で、その宗教上の行為をですね、直ちにその妨げる、害するというもの、禁するというものではないですけれども、ただ間接的にはね、まあそれが、その制約が及ぶんだということをまあ書いていただければいい。それはまあ自分の言葉でね、書いていただければいいと思いますね。この答案に書いてある通りじゃなくてももちろん構わないということになりますね。まあ、ちなみにここでは間接的で事実上の制約なんだっていう言葉は出さなかったですけどね。それさっき言ったように、その当てはめの中でね、使うのか、その基準のところで使うのかっていうね、レベルの問題はあるんですけども、ちょっとね、そこはもうちょっと後から詳しく説明したいなというふうに思って、ここでは出さなかったですけどね。ここでは、信教の自由として保障される宗教的行為の自由を実質的に制約するっていうね、まあ、あくまで制約があるってことだけしか言わなかったですけどね。はい。で、あと、縄脇のところではですね、簡単に主張的確の問題触れています。まあ、主張的確はね、最高裁が明示的に言ってないことからしても、そんなに大きい論点ではないと思われますので、まあ、この程度に留めているということですよね。はい。で、それからですね、いわゆる合憲性判定基準の問題に流れていくわけなんですけれども、合憲性判定基準を導く段階でも間接的な制約だとか事実上の制約だっていう言葉は出さなかったですね。ここはまあ最高裁に則ったわけですね。 まあ、特にその間接的な制約だとか事実上の制約だっていうふうに言ってしまうと合憲性判定基準が緩やかになってしまうということになりますから、そうするとまあ最高裁の関係とはちょっと沿わないかなというところがありましてね。なので、ここはですね、比較考慮基準によりながらもですね、その慎重な吟味というものを要求して、まあ、審査密度を上げていくっていう、そういうふうなね、スタイルで書いています。まあ、最高裁に近い書き方かなと思います、これね。そして、その次のところが当てはめになってくるわけなんですけれども、まあ、その目的であるとかですね、あとは、その失われる利益であるとか、まあ、そういうところを触れていくわけなんですが、その失われる利益のところでですね、そこで、その間接的で事実上のものに過ぎないんだということね、それをまあ触れているっていうことなんですよね。まあ、そういうスタイルにしました。まあ、最高裁もそういうような論じ方をしてますんでね。はい。ちなみに先ほど言いましたように、ここはあくまで法令圏の問題ですから、ね、一般的抽象的な話に留めておかなければいけないですよね。個別具体的な話は適用意見のところでね、やるべきですから、まあ、そのいわゆる司法事実ね、司法事実は適用意見のところで拾っておいていただきたいなというふうに思います。はい。で、ちょっと悩ましたのは手続きの適正なんですけども、これはまあね、一般的抽象的なものっていうふうに言っていいんじゃないかと思いますけどね、これはね。まあ、その当該事件限りってわけじゃないと思いますので、ここは一般的抽象的なものっていうふうにね、考えていいんじゃないかと思いますね。はい。で、それから適用意見の問題ですけれども、適用意見についてはですね、まず、その81条1項1号、それから2号前段該当性、これ触れなければいけないですよね。で、それ触れた上でですね、これ、条文見ていただくと、その解散を命ずることができるというふうにね、書いてありますから、まあ一応裁量があるのかなというふうに読むことができるでしょう。なので、まあ行政法的に言ったら効果裁量の問題かなと思いますけど、一応ね、81条1項1号とか2号前段該当性の問題をクリアしても、それでもなおね、解散命令が違法違憲になるという場合はあり得るのかなと思うんですよね。ただ先ほども言いましたように、あくまでね、その宗教上の行為への支障というのは間接的事実上のものにとどまるし、またね、その手続きの適正も担保されていると、まあここはねちょっと繰り返しになっちゃってるところはありますけれどもね。はい。まあだから適用レベルってあんまりまあ問題にならないって言い方もできますよね。なぜならばこれはまあね、言うなら典型的なじゃんっていうような言い方ができると思うんですよね。これね。要するに、まあ、さっき言ったようなその、A とか、まあ、その幹部の、まあ、B とかですよね。あ、失礼しました。B か。代表の B か。代表の B とかその幹部とかが、まあ、悪いことやってるっていう時に、それが団体自身の行為とどうしてできるのかっていうところね。それは一応問題になり得ますけれども、それ以外のところっていうのは典型的な事例ですよね。団体が違法行為やりましたとね。しかもその違法行為っていうものは、その多数の人のね、生命、身体を害するようなものですから、まあそうなってくるとね、解散命令が認められるというのは比較的明らかですよね。だから法令意見にウェイトがあるのは、それはそうなのかなというふうに思いますね、これはね。はい。まあ、判例がね、どっちの事情を重視したのかよくわからないですけどね、判例を見る限りはなんか適用意見をね、中心に論じているような感じはしますけれどもね、その A とか、まあ、B とかっていう言葉がね、たくさん出てくるし、まあ見ていただければね、その半分見ていただければわかりますけれどもね、その本件の、その、具体的に A とか B がやった行為っていうものを問題しているように見えますから、適用意見中心に論じているように見えるんですけどね。はい。ただ、まあ、理論的に考えるんだったら、ね、これは、その、まあ、言うならば、その、個別具体的な事案としての特殊性があるケースではないんでしょうね、おそらくね。つまり、その、団体が違法行為やってるということさえ認められれば、違法行為というものをね、その、清掃者かなりね、まあ、その、害悪が強いと言いますかね、まあ、その、違法性がかなり高い行為になってくるでしょうから、だからね、解散命令が認められているのは比較的問題ないケースかなと思うんでね。はい。だから、答案上はね、法令意見中心という感じでね、論じてますけどね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。